ただ馬祖大師が泣く子の子供の泣くのを止めるためだ、泣く子を騙すためだ、仏を求めて求められなくって泣いておる子供を騙すのにはお前の心がそのまま仏だと言うて聞かしたら黙るのだ。泣く子が黙ったら何とおっしゃいますかと言うたら、その時には非心非物と言うと、馬祖大師が悟ってしまったら心でもなければ仏でもない、全く症状無垢な名のつけようのないものが非心非物であります。心と名をつけることもいらんこと、仏と名をつけることもいらんこと、ただ症状無垢な生きた心がそこにあるだけで、あるともいえ、そういう世界が非心非物でありまするが、非物は測ることなし、その非心非物というところになるとますますもって人間の知恵で推し量ることはできませんぞと。そういう心の深さというものは言葉では説明ができませんぞ。人間の計らい分別で想像することもできませんぞ。秘仏は測ることなし、そういう心境をお釈迦様がお説きになったそのお言葉を本に書いてあるのがお経でありまするが、そういうお経をいくら読んでも読んだだければとても秘仏の世界は分かりませんが、秘仏は測ることなし、堪忍するところなし、その何にもない、心もなければ仏もない、そういうところには何らの手がかりのかけようがない、堪忍するところなし、そういう絶対無というような境地は人間の分別の知恵では寄りつくこともできる。堪忍するところない、手のつけようもない、手がかりもない、そういう境地が我々の本心の世界である、心脳の世界である。何とも言うことのない、言いようのない、そういう世界を味わうまで一つ深く自己を掘り下げていただかんというといかんわけで、我もなければ天地もない、何にもない、心と言いたいが心と名をつけるものもない、仏と言いたいが仏と言うたらもう傷がつく、何とも言いようのない、そこを一つしっくりと味わっていただかなければならん。と言うて、何にもない何にもない何にもないということにこだわったら、またそれが一つの病気である。空を収し弱に滞らば、ここにおいて表沈す。何にもないというところに精神が固定をして、何にもありません、言うこともありません、何にもない何にもない、空空弱弱だり、そういうところに頭が固着して、空だの弱だのということを振り回しておるというと、もうそれが一つの病気である。無の世界も病気であるが、無の世界も病気である。この空という世界に執着いたしまするというと、それこそ抜けられない恐ろしい木くつりだと個人が言われる。棺桶の中へ入ったと同じこと。何にもない、見ざる聞かざる言わざる思わざる、私もなければ世界もありません、何にもありません、 何にもない何にもないということが悟りのように振り回すと、それは棺桶の中へ入った死人が騒いでおると同じことじゃありませんか。ここにおいて表沈す、全くそれはまたとんでもない奈落の底へ落ち込んだと同じことであります。諸仏菩薩はここに安心するにやらず、明心の大師はここに原始を悟る。そこで諸仏菩薩方はその何にもないというようなところに尻を据えて安心をなさってはおりませんぞ。何にもないどころか至上無辺誓願と煩悩無尽誓願だ、法門無量誓願、学仏道無上誓願じゃ。この無辺の至上を救わずにはおかんと諸仏菩薩は無の世界へ飛び出して、絶対無の世界から現象の世界へ出て、そこで安心をなさる、そこで修行再度をなさるのである。諸仏菩薩は決してそういう絶対無というようなところに滞ってはおられませんだ。明心の大師はここに原始を悟る。明心は悟りの開けた、大師は菩薩でありまするが、悟りの開けた菩薩方はその何にもないところがそのまま森羅万象の羅列しておるところである。森羅万象が羅列したままが何にもないところだと、そこにこの深い意味を味わい取ることができるでありましょう。色がそのまま空で、空がそのまま色である。あることがそのままないことで、ないことがそのままあることだ。そういう仏教の深い原理をそこに悟りの開けた菩薩方は味わわれることでありましょう。なかなか原始でありまするから、素人のわかる浅い心境ではないのでありまするから、なかなかそういう世界に一丁にして到達することは難しいのでありまするが、一寸座れば一寸の仏、一日座れば一日の仏、一寸の線香一寸の仏、寸寸積みなす常六の体、三十二相二相八十種自念に相言す本来の人と、一休さんは歌っておられまするが、線香が一寸消えるだけ座禅すれば、それだけ自分の心の中に一寸の仏ができたのだ。その一寸一寸を積み上げて重ねていくと上六の仏様になる、一乗六尺の仏様になれるのだ。そうなると三十二相八十種、結構な仏の人相が、結構な仏様のお姿が、自念相言す本来の人、自然に我々の生まれたままの体に備わってまいりまするぞと、こう一休さんが歌っておられるのであります。そう思って一つ楽しんで油断なく座っていただきます。はい。大師神王目、真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし、七苦相納して大人力あり、欲潜在を滅し満徳を成就す、大正空なりといえども欲宝財を施す。大法の章となって深海経を伝う、これを見るに形なく、これを呼ぶに声あり、
水中の塩味しきりのご公勢欠如これうなれどもその形は水神王もまたしかり神内に拠定し面門より出入す者に応じ情に従い自在無下にして所作皆上手元を領ずれば神を知る神を知れば仏を見るこれ神是神是仏是仏是神年々仏心仏心念仏相乗を縁と発せば戒心自立せよ上立上心なれば心すなわちこれ仏なりこの心の方を除いてさらに別仏なし成仏を求めんと発せば一物に染まることなかれ心象空なりといえども頓人体実なりこの訪問にいれば頓挫して成仏す悲願に至り終わって腹蜜を負う菩提の心思は自ら自身を感ぜよ仏はうちにありと知って他に向かって尋ねざれ即心即仏即仏即心心明らかなれば仏を知る悟り終われば心を知る心を離るれば仏にあらず仏を離るれば心にあらず秘仏は測ることなし担任するところなし空を収し弱に届こうらばここにおいて表鎮す諸仏菩薩はここに安心するにあらず明心の大師はここに原始を悟る新人賞をそこまで昨晩拝読しました新人賞名賞名にもってさらに改むることなしこのゆえに智者は真を放って自在になり言うことなかれ真王は空にして大将なしとよく色心をして邪をなし将をなさしむ無にあらず無にあらず恩賢定まらず心象空なりといえども欲凡に欲性なりこのゆえに愛進む欲自ら亡心せよ刹那も造作すればかえってまた表鎮せん症状の心地は世の黄金のごとし般若の法蔵はことごとく新人にあり無為の方法は仙にあらず真にあらず諸仏菩薩はこの本心を領ず縁あって大物は古来根にあらず信心称名にもってさらに改むることなし体も心もこのままで結構にできておるはずである。体も心も人間は完全に作られておるはずである。今さら政治家に人作りなぞと言うてもらわんでも生まれた時にちゃんとできておるのだ。神は自らに見せて人を作りたまえりで、史上本来仏なりで、体も心も本来人人未明、これ以上文句のつけようのないほど立派にできておるのである。よく申し上げることでありまするが、2、3年前に九州へ行ったら、放送局の人が訪ねてきて、いろいろ対談を録音していかれましたが、その時に、こういう質問がありました。
今の若い衆は頼みもせんのに親が勝手に産んだんだ。だから親が責任持って幸福にしてくれる義務がある。こちらは親孝行なんぞせんでもいい。こういうことを申します。それに向かって親の方も何ら反駁をいたしませんが、こういうことをどう考えますかという質問であります。その時お答えをしたのでありまするが、もしそういうことを言う若い人があるならば、そういう人は自分がいただいておるものがどんな結構なものかという自分の値打ちを少しも知らずに、外の世界ばかり見て、あれも足らん、これも足らん、あれも欲しい、これも欲しいと欲求不満を感ずる人が言うことでしょう。なるほど、映画を見たり劇を見たり、旅行をして変わった景色を見るのは楽しいことでしょうが、その映画が見られる目のあるということ、そのきれいな景色が楽しめる二つの目のあるということがいかに素晴らしいことで、そう思わなければならんはず。小鳥の鳴き声を聞いたり、美しい音楽を聞くのは楽しいが、それが聞こえる耳のあるということがどれだけありがたいこと。匂いが嗅げるということ、匂いというものは何を伝わって鼻に届くか、今日の科学でも説明ができる。そういう不思議なことをお互いは生まれながらやっておる。舌がものを味わう。品料理がおいしいか洋食がおいしいか知らんが、それがおいしいとわかる舌があるということがなんと素晴らしいことか。爪を切る指が十本あるだ。自分の手というものをしみじみと眺めたら、なんと結構な道具をいただいたもの、指が十本ある。一本一本長さが違って働きが違う。関節が三つあって自由に動く。この二本の手でどんな仕事でもできる。細い針を持ってお針もできれば、包丁を持って料理もできる。細かいラジオやテレビの機械の組み立てもできる。モーターの運転もできる。絵を描き字を書くこともできる。なんと結構な道具をいただいたものだ。そう考えたら、この体をいただいたことがもったいない。よくも人間に生まれたものだ。頼んで産んでもらったなら当たり前だが、頼みもせんのによう産んでくだされたと感謝をせなならんはず。自分の体を当たり前だと思って粗末にしてはならんはずであります。お互いの体の中には自分の知らん道具がいっぱい入ってある。しかも自分は意識しなくってもちゃんとそれらの道具が自由に働いて我々を育てておってくれるのに。物を食べればそれを噛む歯というものがある。唾液が出る。食道を伝わって胃の方へ入れば胃液が出て胃が消化する。それが腸の方へずっとこの運ばれて、すべてオートメーションだ。腸の方ではいるものといらんものとちゃんと分析をして、いるものは肝臓や膵臓の方へ送って血液になり、いらんものはちゃんと外へ排泄する。下水工事もちゃんと備わっておる。しかも液体を出す方と固体を出す方と別々についてよ。これ以上完全な機械がどこにありますか。これ以上人人微妙な体がどこにありますか。どこに不足がありますか。これは生物が小さな微生物の時から 何億年の間に父とした進化をたどって、そしてこの完全な人間の体にまで今日なってきたので、心もそうです。何億年の間にいいことと悪いこととちゃんと分かるようにできてきておる。生き物を殺したらかわいそうだ、そういうかわいそうだという心があるのが長年の人間の経験から備わってきた。人のものを取ってはいけない、人から泥棒と言われて腹の立たん人は一人もない。泥棒と言われて腹が立つのは人のものを盗んじゃ悪いっていうことがお互いの心にもう訓練ができている。男と女の交わりも人の前でしては恥ずかしい、間違ったことをしたら恥ずかしい、恥ずかしいことをしたら隠れる、そういうことが長年の訓練によって心に備わってきたのだ。体といい、心といい、人人微妙、稽古戦でもものは見える、稽古戦でも声が聞こえる、稽古戦でもものが味わえる、稽古戦でも川に落ちておる子供がありゃ飛び込んででも助けたい。新人称名にもってさらに改むることなし、用いてさらに改むることない。体といい、心といい、どこが不足ですか。お医者さんへ行ってどこぞ取り替えてもらいたい道具がありますか。持って生まれた結構な体を自分の不注意のために痛めるから病気をするな。持って生まれた仏のような心を自分が粗末にして悪い癖をつけるから仏の心が見失われるのである。生まれたままの体、生まれたままの心に変えることが一番結構なことで、そこには一点の改めにならんものは一つもない。三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならずだ。皆さんとお釈迦さんとちょっとも違う。どこに改めんだらんところがある。このゆえに智者は心を放って自在なり。この智者は世間でいう利口者ということじゃない。般若の知恵の分かった人、悟りの開けた人まで。このゆえに悟りの開けた人は体も心も気ままにほっといてそのまま道にかなうの。そうならなくちゃ。心の欲するところに従ってのりを越えずだ。自分のしたいこと、自分の思うがままに振る舞って、それがそのまま神の行いであり仏の行いとなるのが智者である。悟りの開けた人、ああしちゃいかん、こうしちゃいかんと言われておるうちはまだ悟りが開けんから、悟りが開けたら自由奔放、何をしても恥ずかしいことはない。そうならなければならんはずであり、言うことなかれ親王は空にして大将なしと。この言葉は前にも出ております。繰り返して言われて、白隠さんが宙をしてくどいぞくどいぞと書いてある。なるほど、くどいに違い。そこで心というものは空である、何にもない、形もなければ名もないというが、しかし虚無だと思ってくださるな。空ということは虚無ということじゃない。症状ということ、綺麗ということ、自念法にありのままということ、私心のないということ、欲色心をして邪をなし性をなさしむと、 現実にお互いはだ、良いことと悪いこと、良いことをする人と悪いことをする人がありまするが、良いことをし悪いことをするのは虚無でないからで、虚無ではないはず。因果の法というものは厳然たる事実である。良いことをするのは仏性がはっきりそこに存在するとき人は良いことをする。悪いことをする人は仏性がどこぞへ見失われておるから悪いことをするのよ。心より首にかけたる傀儡し、鬼を出そうと仏出そうと、お互いは首から人形箱をぶら下げておるようなもので、仏を出せと言えば仏も出せるし、鬼を出せと言えば鬼も出せる、いわゆる仏魔同体である。仏にもなれれば悪魔にもなれる。その境はどこかと言うたら、仏性が自覚されておるか無自覚であるかというところ。その仏性が自覚されておるということは虚無でないということで、個人が自分自ら反省をして、主人公と自分を呼んで、はいはいと返事をして、目が覚めておるかな、はいはい、人に騙されなさんな、はいはい、自分自ら自問自答して、主人公といつも反省をした随願という和尚が品にあったということであります。これは仏性を自ら呼び起こすの。主人公、はいはい、しっかり目を開いておりますか、はいはい、人に騙されなさんな、物にごまかされなさんな、はいはい、そう反省をして、常に主人公が、心王が、心の王が心の中にはっきり座っておられれば、悪いことをすることはない。その心王が見つからんから悪いことをしよる。無我という和尚は常に自ら、まくもうぞ、まくもうぞ、まくもうぞ、妄想を乾くな、いらんことを考えるな、まくもうぞ、こう念呈されたということでありまするが、これも主人公を呼び起こすのである。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えるのも、心の中に主人公をいつも呼び起こしておることで、南無法蓮華経、南無法蓮華経も主人公を呼び起こしておるの。公案をもらって、もう、もう、もうと座っていくことが主人公を呼び起こすことである。公案なんぞは到来でもよろしい、その無地がいつも心から離れなければ、その人は良いことをするに決まってやる。明けても暮れても昼夜に寒暖なしに、もう、もうと無が念呈されれば、心王がいつも心の中におられるはずだから、悟らなくってもそれで立派に仏道が行ぜられる。無というのは心王の名前である。永源寺の五戒さんの薬師寺禅師が詩を作っておられ、無我一生まくもうぞ、随願ただ呼ぶ主人公、空山白日羅僧のもと、正風を聞きやんでご水細やかなり、無我一生まくもうぞ、随願ただ呼ぶ主人公。 空山白日羅宋のもと、将風を聞き止んで御水細やかなり。永源寺の山の中で一生暮らされた寂室禅師、昔の無号という和尚は一代一代幕毛ぞ幕毛ぞ幕毛ぞ、いらんことを考えるな、つまらんことを思うなと一代念呈されたということだ。随願漂う主人公、随願という和尚は一生の間主人公主人公主人公とこう呼ばれたそうだ。空山白日羅宋のもと、空山は秋になって木の葉がすっかり落ちてしまって、秋空が清らかに晴れて白々とした冬の日が空にかかっておる。そして暗室の周りにはただツタカズラが絡んでおる。そういう永遠の山の中で何にも思うことがないから、何にも考えることがないから、松風の音だけ聞いて、松風の音を聞いておると、いつの間にやらうとうとと眠くなって、つい昼寝をしてしまったという詩で、空山白日羅宋のもと、将風を聞き止んで御水細やかなり。そういう境界が、そういう境界が空という境界で、症状という境界でなければならんはずであり、うにやらず無にやらず恩見定まらず、そこでこのお互いの心脳というものは、心の王というものは、空と名付け無と名付けるけれども、虚無ではない、無ではないと言うて、形があるわけだ、あるわけではないから、うでもない、うにやらず無にやらずだ。お互いの心はうにやらず無にやらずだ。ちょうど山彦のようなものだ。おーと言えば向こうでおーと答える。答えても何にもありゃせん、何にもないけれども、おーと言えばおーと答えるのだ。うにやらず無にやらず、お互いの心というものも、ソビエットの学者の説に従うと、条件反射だ、条件反応だ。何度か同じことを繰り返すうちに、お互いの心の中に複雑な意識というものが組織されてきたんだ。条件反射ということは山彦ということで、微生物からだんだん生物が進化してきたのは、条件反射で進化してきたの。そして今日人間にまで進化したのだから、本来何にもないのだが、条件反応で細かい意識が働くようになった。これはまことに私は仏教と同じ説だと思う。条件反応ならば、心の中に何にもないはずだが、そこに自我というものを肯定していくところに、ソビエットの学者の非科学的なところがあると。条件反応なら自我はないんだ、自分というものはないんだ、その自分のない心はどういう働きをするかということが仏教の狙いである。条件反応だというところまでは突き詰めたが、自我はある、我というものはどこまでもある。我の説を通さんなら、人間の欲望を満たさんなら、そういう唯物的なところにこだわっておるところに、ソビエットの学問のまだ足らんところがあると私は思う。無にやらず無にやらず、穏健定まらず、 あるかと思えばない、前に現れたかと思えばたちまち後ろにや、前や後ろや右左だ、ここと思えばまたあちらだ。実に心というやつは形はないが変幻出没自在に働いている。それが我々の心というもの。心象空なりといえども欲凡に欲性にて、本来心は空であるけれども、その心象が分かれば性といって仏になり、分からなければ凡夫である。どちらをお互いは取ったらいいのか、凡夫で満足するのか、お互いは凡夫だ。この頃も女子大でのインテリの若い人が訪ねて、私どもが学校で習ったのは自分をつかめというか、主体性を確立せよというか、自分でものを考え自分で実行せよ、自分というものをつかめという教育を受けましたが、和尚さんの話を聞いとると自分を忘れる、自分を捨てる、どうかすると自分を犠牲にせよとおっしゃるように、どうもそこに私ども矛盾がありまするが、どうしたらいいか。今の教育を受けた方にはそういう疑問があると思います。自分を自覚せよ、自分を確立せよ、主体性を自覚せよ、こういう自分はヨーロッパ的な自分であり、自分と他人との区別をしていく自分である。自分と世界との間に溝のある自分である。経験と知識によって積み重ねられた自分である。できた自分である。できた自分は必ず滅びなければならない。そういう自我はやがて滅びる自我で、東洋の自我はそうじゃね、東洋の主体性はそうじゃね、自分と他人との別のない自我で、世界と自分とが一枚に見られる、直感できる自我で、そういう自我が東洋の自我で、何時自らを愛するがごとく何時の隣人を愛せよ。自分を愛するのは無条件、その無条件で自分を愛するように他人も愛していけ、他人と自分との間に境がないから、そういう自我は宇宙と共に生きていく自我だから滅びない。永遠の自我、宇宙と共にある自我で、宗教というものはそういう永遠の命を自覚していかなければならんものだ。今日の自我は凡で、凡夫で、迷いのままで結構です。煩悩がある方が幸せです。なるべく欲望をたくましゅうして、人はどうでもいい、自分さえ良ければいい、それが今日の自我で、それを凡という。自分を忘れて人類と共に生きていくというのが性で、仏で、どちらを取りまするか。心象空なりといえども欲凡に欲性なり、同じ仏性を持ちながら自ら凡夫になり下がる人と、その仏性を自覚して仏になれる人と、一体どっちがよろしいか。やがて死んでいく自分をたくましゅうする方がいいか、永遠の自分を楽しむ方がよろしいか、どちらがよろしいか。このゆえに愛進むよく自ら防身せよと。そこで皆さん方にお勧めしたいことは、どうぞその気をつけて凡夫にならんように、妄想煩悩の虜にならんように、生まれたままの本心に生きていくように、一つ気をつけていただきたい。 生まれたままの本心が仏である、永遠である。このゆえに愛進むよく自ら亡身せよ。刹那も造作すればかえって また表沈せ。生まれたままの心は無造作である。何にも考えんでそのままできるのが無造作である。生まれたままの心は無造作である。犬がワンと鳴くのをワンと聞くのは無造作である。猫がニャーと鳴くのをニャーと聞くのは無造作である。犬の鳴き声をニャーと聞こうと考えたらそれはもう造作である。考えんでもありのままに生きていけるのが仏性でありまするが、この人生、お互いの人生も何にも考えんでもいけるようにできておるのだが、そこでいろいろに造作をし、献立をし、計らいをし、分別をし、策略を巡らすからこの世の中が生きにくくなっていくのだ。そう造作をすると、そう計らいをし、分別をすると、かえってまた表沈線そのまま六道輪廻をしなければなら、地獄ガキ畜生の世界まで落ちていかなければなりませんぞ。悟りを開いた人は何にも考えずに無造作に行け。お互いが生まれてくるときに思案をして考えて生まれた人が一人もありますか？おっかさんのお腹の中で、今度シャバという偉いところへ生まれていかんだらんが、うまくいけるじゃろうかな。わしが働くようないい仕事が見つかるじゃろうかな。シャバへ行ったら、シャバの悪い奴らに、押しのけられんようにしっかり踏ん張ってやらんならんが、どうやろうか。そんな分別をして思案をして生まれた子供は一人もない。何にも考えずに、何らの企画も持たずに、予算さえ持たずに、すっぱだかでこの世の中へ生まれてきた。生まれてくるときに企画もなければ予算もなし、ずいぶん乱暴な話だ。50年も70年も世話にならんならん世界へ出てくるのに、予算も持たずに、手ぬぐい一本の手土産も持たずに、おしめの替えさえ持たずに、すっぱだかでこの世の中へ出てくるなんて人間は大胆不敵なやつだ。その大胆不敵なやつがこの世の中へ生まれてきたら、ちゃんともうすぐそこにお乳というものが授かる。おっかさんの胸から出るのだが、おっかさんにはいらんもの、子供に授かったもの。しかもそのお乳が日が経つに従って濃くなってくる。物が食べれるようになれば歯が生えてくる。造作をせんでも考えんでもお互いは大きくなってきたのである。そういう気持ちで生きていけば人生は必ず無造作にいけるはず。それぞれ持って生まれた技術を働かして、その人その人の技量を伸ばして、思いのままに働いていきさえすれば、食うに困るなんていうことは一つもないはずで、それを少しでもそこに造作を入れたら、分別を入れ、計らいを入れたら、奈落のどん底へ落ちますると、六道輪廻の世界へ迷いまするぞ。刹那も造作すればかえってまさにまた表沈せ。正常の神智は世の黄金のごとし、その何にも考えんという知恵、そういう知恵が一つ分かったら、百万両の値打ち、いや千万両、億万両の値打ちがありますぞ。 みんな金がなければこの世の中を渡れんように思うが、金よりも大事なのは人間の悟りの知恵ですぞ。正常の神智は世の黄金のごとし。黄金が尊いのは、ひとたび精錬すると黄金は決して色を変え、腐食をせん、形を変え、黄金の値打ちであります。千何百年前の古墳を掘っても金はそのまま出てくる。五千年前のエジプトのピラミッドの中から黄金の首飾りはそのまま出てくる。黄金の値打ちだ。般若の知恵、悟りが開けると、この悟りは永遠不滅の悟りで、何年経っても変わらんやつで、なぜ変わらんかと言うたら無だから。無が変わりっこはない。正常の神智は世の黄金のごとし。般若の法蔵はことごとく信心にあり、その悟りの般若の知恵が本来お互いの生まれたままの体の中に備わっておるということはありがたいことじゃござんせんかなて。本来お互いが生まれたままの心で生きていくことが般若の知恵なん。無造作がよろしい。無為の法蔵は仙にあらず人にあらず。般若心経には観自在菩薩人般若を行ずるときと、般若に浅い般若と人般若と二つあるように説いてあるが、その無為の法蔵、計らいのない分別のない、あなたに任せた、大自然に任せた、そういう心境は仙にやらず人にやらず、仙般若の人般若のという差別のないものでありますぞ。いけらば念仏申し、難しなば浄土へ参るべし。とてもかくてもこの身には思い煩うことなければ、生き死にともに患いなし。法然上人の言葉だ。生きておるうちは念仏唱えさせていただきます。死んだ先はあなたにお任せします。それだったら生きておるうちも死んだ先も何にも心配はない。生き死にともに患いなしだ。そういう結構な日暮らしが、自分の本性さえ分かれば、悟りが開ければ、ご信心がいただければ、今日このままお浄土の日暮らしができるのであります。諸仏菩薩はこの本心を領ず、菩薩方とい、やれ観音菩薩だ、やれ聖子菩薩だ、やれ文殊菩薩だ、普賢菩薩だ、やれ地蔵菩薩だと言われる菩薩方も、三世諸仏の仏様方も、どうして菩薩になられたか、どうして仏になられたかというと、この生まれたままの本心が分かったから菩薩になれ、生まれたままの本心が分かったから仏になられたのだから、それ以外に菩薩もなければ仏もないはずである。縁あって大物は古来今にあらずだ。幸いに因縁があって、この仏法の門を叩いて、たとえ5日間でも座禅をして、なるほど、俺の心の中に今まで気がつかなかったきれいなものがあるな、今まで想像もせなんだ清らかな清浄無垢な世界があるな、こう分かったならば、それは一生の広いものですぞ。100万両の金をもらったよりも幸せですぞ。縁あって大物は、幸いに因縁が恵まれてこの本心に合うならば、この仏性にお目にかかることができるならば、古来今にあらず、その仏性の世界は、 過去もなければ未来もなければ現在もないのだ。本来無一物、時間のない世界である。晩景禅師がよく示されております。人間の本心というものは鏡のごとく清浄なものである。物が前に来て映ったからというて鏡の中にできたものはない。物が去ったからというて鏡の中になくなったものはない。生せず滅せず。汚い犬のクソを映したからというて鏡は汚れりゃせん。きれいな花を映したからというて鏡がそれできれいにはならん。汚れず清からず。鏡の中は服不浄である。物が映ったからというて鏡の目方は増えりゃせん。物が去ったからというて鏡の目方は減りゃせん。風造風下、般若心経に風生風滅風空風情風造風下。生せず滅せず、汚れず清からず、増ず減らずとあるのは人間の本性を歌われたものだ。そういう本性がわかるならば、生じたでもなければ滅したのでもないから、過去もなければ未来もなければ現在もない。そういう心を永遠なる心というの。永遠ということは時間が長いということじゃない。長いということは対立的な問題で、やはり限りがある。時間がないということが永遠である。そういう時間のない永遠の仏の世界に遊ばしてもらうことができまするぞ。縁あって大物は古来今にあらず。幸いに因縁が恵まれてこの仏性に会う方があるならば、その人は時間のない永遠の世界を楽しむことができまするぞ。こう心能というものを歌われておるのであります。5日間の接心で、どこかに目には見えなくっても何か皆さんやはり得得しておられると思うのであります。心能にお目にかかれたら最も結構でありますが、お目にかからんでもどこぞに今までの5日前の自分とどっか違うものがあるはずでございます。5日間お忙しいところご苦労様でございました。はい。